前川先生おはようございます。
おはようござい
ます。今週もよろしくお願いします。今週は治療法などに入っていきたいんですが、この前立腺肥大症のその判断についてはどういうことを行って診断していくんでしょうか。
診断で最も簡単であって、一番最初に外来でやるべきことはやはり患者さんの状態を把握すること、質問を取ること、問診と言いますけど、それが一番重要でございます。アンケート調査として日常的に使うものは国際前立腺症状スコア、IPSS なんて言いますけれども、それが頻尿であったり膀胱の蓄尿症状、おしっこの勢い、残尿感、このすべてまんべんなく聴取できる質問票となっておりますので、最も使われることが多いかなと思っております。でその他、その IPSS には QOL スコアといって、ご本人がどれぐらい苦痛に感じているかというのを5段階で示す点数表もついておりますし、女性でも用いられる過活動膀胱特有の質問票、おしっこ急にしたくなって漏れることありませんかとかですね、そういった質問票、過活動膀胱スコアというものも有用でございます。
また患者さんが個人でお家でこうつけていく排尿日誌という存在もあるんですよね。
はい、今一番私が力に入れてるところと、あと全国的にも泌尿器科の排尿機能学会というところで推奨しているのが排尿日誌というものがございます。これは排尿のたびに尿を計量カップで計測しまして、時刻とおしっこの量を24時間記録していきます。それ以外にその時どれぐらい強烈なおしっこ、強烈な尿意があったかとかですね、漏れがありましたかとか、寝た時間、起きた時間も記載いただくので、本当にその方がお家でどのように過ごしているかというのが私たちにより分かるツールとなっております。
例えば前日お酒が大好きで、またビールをまあ、ロング缶で何本も飲んだよみたいな感じの場合って、尿意もまた尿の量も多いかと思うんですが、はい、そういうこうなんかメモ欄にお酒を飲んだとか書いたりすることもあるんですか。
排尿日誌の種類によっては水分をどれぐらい取ったとかですね、水分何を、コーヒーを取った、アルコールを取ったって書いてもらうような日誌もありますので、患者さんによってはこの日お酒飲んだんだよねと、あ、お酒飲んだからやっぱりおしっこ悪いですよね、っていうのが患者さんと私の間で答え合わせのようなことができますので、本当に有用だと思っております。
はい、もう確実にこの日誌と先生のおっしゃった問診のデータで診断されるものなのか、実際にこうエコーとか何かこう MRI を取るのよとか、診断に関してですけれども、
はい、超音波検査は前立腺の大きさを測るためには行った方がいいと思っております。はい、超音波検査をやる時の患者さんへのお願いとして、おしっこを溜めた状態で超音波検査を受けていただきたいと。おしっこを溜めてないと、前立腺って膀胱のすぐ下にあって一塊になってますので、どこが膀胱かがわからないということで、おしっこを溜めた状態で超音波検査をやって、今度おしっこをしていただいた後で超音波検査をやると、残尿の量、だからおしっこ溜まってどれぐらい出たかという評価も同時にできますので、排尿前後で超音波検査をやることは推奨されております。でその他ですね、前立腺の診察、直接的な診察としては古典的なものとして直腸診といって、肛門から指を入れて直腸の壁越しに前立腺を触ります。で触ったことで大きさの確認、あとは硬さの状態を知ることができます。前立腺がんの場合、がんの検診を受けた人はやられたことあると思うんですが、がんの場合は石のように硬く触れますし、前立腺肥大ではちょっと硬めのゴムボールぐらいの硬さで触れますので、大きさ、硬さの正常を把握する意味では直腸診というのは有用でございます。 今の直腸診の話につながりますけれども、
はい、
前立腺がんかどうかというのは診断をつける一番重要なのは血液検査で PSA という腫瘍マーカーを調べることが重要になってきます。血液検査を取る際はその他腎不全がないかとかですね、そういったものも一般的なことも一緒に調べます。その他前立腺肥大に有用な検査としては泌尿器科でやる検査ですけれども、尿流測定といっておしっこの勢いを直接見る検査があります。計測機械がついた特殊な便器に向かって尿をすることで排尿の勢いや時間を調べて客観的定量的な評価をするということが我々泌尿器科にとっては重要な検査となっております。
すごい便器があるんですね。
すごい便器があります、
はあ、まあ、こういった検査をもとに前立腺肥大症であるという診断になるわけですね、うん、では続いて治療方法ですが、
はい、治療方法というとお薬内服薬での治療が主体になるんですが、私が外来で実際に行っているものとしてはまずは治療をしないで経過観察、その経過観察の中には生活習慣の見直しであったり行動療法、運動療法ですねっていうものを行っております。その具体的なものとしてお水を飲みすぎるとおしっこがたくさん出ますので、
はい、
今健康のためダイエットのためにお水をたくさん飲んでる若者が頻尿できたりしますけれども、
なるほど、
それはお水の飲みすぎですよと言って改善しますし、あとテレビでも夏場お水をたくさん飲みなさいと言うから2リットル毎日飲んでますというお年寄りの方もいるんですが、2リットルも飲むとお腹がいっぱいになって今度食事が取れないという方もいますので、その方その方に合わせた適切な飲水量を指導してます。あとは夕方以降お水をいっぱい飲む方は夜何回もトイレに行きますので夕方以降はちょっと減らしましょうとかですね、運動をしましょうというのがこれも非常に重要なんですが、足は午後にかけてむくみますので午前中に運動してしまうと結局午後また足がむくんで寝た時に重力に逆らってたものがまっすぐになりますから、心臓脳は体に水がこんなにあったのかということでおしっこをたくさん作り出してしまうんですね。そのむくみをなんとか取ってあげようということで、
はい、
午後にお散歩しましょうという指導をしております。午後に散歩をして足のむくみを取る、さらには午後に日光を浴びて脳内の眠りのホルモンの分泌を夜にかけてたくさん促すというところで夜間の頻尿がこれで不思議と改善する方もいるので、はい、ぜひやっていただきたいなと思っております。
はい、薬の前に取り組んでみるということも結構あるということですね。でも実際その水分って先生難しいところがありまして、これになってくると水分欲しくない欲しくないっていう方もいるんですよね、はい、だから
水分量も分かりやすくもう皆さん一律にお話しするとしたらペットボトル2本分1リットルぐらいは取りましょうねと、厚労省から推奨されているのは体重60キロの人で1日1200ミリリットルを取っていればまず大丈夫でしょうということが厚労省からも言われておりますので、60キロ満たないようなおじいさんおばあさんが多いですから1リットルぐらいを目安にしましょうねという話をしておりました。
はい、行動の指導生活指導というのは丁寧に行われているものなんですね。さあそしてその後薬また手術ということも進んでいくんでしょうか。
はい、その通りです。まず生活習慣を見直した上でそれでも改善されない場合にお薬を出します。
はい、
前立腺肥大で最も使われるのがアルファ1遮断薬というお薬です。
はい、
このアルファ1遮断薬は尿道を拡張、尿道を広げてあげておしっこをしやすくする、だからおしっこの勢いが良くなるお薬です。この症状の改善は比較的早期から見られますけれども、 副作用も出る方もいらっしゃいまして、副作用としては起立性の低血圧であったり、射精障害、精液がうまく出せない、若い方にとっては精液が出せないよと困る方もいますし、あと鼻づまりですね、もう強烈な鼻づまりで息が苦しいなんていうことを訴える方もいますので注意が必要です。またご高齢の方が多いですから、白内障の手術をされる方もいると思うんですけれども、はい、その際はアルファ1遮断薬というのはお薬を止めておかないと合併症が起きてしまいますので、お薬は止めた方がいいということですから、眼科の先生にきちんと飲んでるお薬はお話しされた方がよろしいかと思います。症状が進行するとおしっこが全く出せなくなる尿閉という状態が起きることがあります。この尿閉はよく救急車でおしっこが出ないと苦しんで運ばれてくる方いるんですけれども、風邪薬であったり睡眠薬のようなお薬、あとはお酒を飲みましたという方が多いですので、風邪薬アルコールなんていうのはどこでも手に入りますから、それを飲んだ後におしっこが全く出せないとなった場合は、あれが原因だなと覚えておくとよろしいかと思います。でまた尿閉まではいかなくても尿が出づらくなって膀胱におしっこが残尿と残ってしまう場合は、そこにばい菌が入ったら膀胱炎、ばい菌を飼ってる状態になりますから、繰り返す膀胱炎を起こしてしまったり、おしっこの成分が固まって膀胱内に結石ができる膀胱結石というものも引き起こします。でまた稀なんですけれども、おしっこ出せないのでダムでせき止められた状態と一緒ですね、せき止められたら上流が氾濫します。腎臓におしっこがパンパンに溜まってしまって腎不全という状態を起こす場合もありますので、おしっこが出ないというのは回数が減ってよかったじゃなくて、怖いことが起きてるんじゃないかと思っていただくのも重要なことだと思ってます。
はい、薬を使いながら治療するとこの前立腺というのは元の大きさに戻るものなんでしょうか？
大きさが戻るというよりは、
はい、
膀胱の血流が良くなって膀胱のストレスが減ったりですね、あとは前立腺にかかってたストレス、そのストレスが減ると。
この両輪を続けた場合にいわゆる根治する完治するということはあるんでしょうか？
はい、生活習慣見直してダイエットしてお酒も禁酒しましたなんていう方でお薬を飲まなくなる方っていうのはいらっしゃいます。
ちょっとそれも希望ですね、
はい、
治る方もいるという。さあではもう一方で手術の適用者っていうのはどうなんでしょうか？
手術はお薬、行動療法もそうですが、お薬で効果が不十分な時、もしくは尿閉といっておしっこが全く出せなくなるような合併症が起きたり、感染症とか何かしらの合併症が起きた方に適用を考慮いたします。で手術は基本的には前立腺組織を削ってきて尿道を太くしてあげる、狭くなったホースを太くしてあげる、もしくは最近では削るんではなくて蒸発させるような機械がありまして、じわーっと蒸発させる蒸散と言いますが、そういった蒸散もしくは切除というものが主体になっております。この手術方法、今もなお開発されてたくさんあるんですけれども、施設ごとにできる術式が限られておりますので、そこの病院で相談してどの方法がありますかと聞いていただきたいですし、手術これがやりたいと言ってその機会が入ったと言っても、やはり我々術者の習熟度であったり患者さんそれぞれの特性に合わせて術式を選びますので、希望に沿えない場合もありますので、はい、その辺はご了承いただければなと思っております。
はい、2週にわたりまして前立腺肥大症についてのお話をいただきました。ラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いします。
はい、おしっこの悩みを抱えている方は本当に非常に多いんだということで、なかなか日本人は恥ずかしがり屋なので表に出していけない、病院に行くのが恥ずかしいということがあると思いますけれども、皆さん同じ悩みを抱えております。なのでぜひ恥ずかしがらずに泌尿器科に相談いただきたいと。でさらに最近ではもう前立腺肥大のお薬 初期対応はかかりつけの内科の先生もやっていただくことが多いですので、かかりつけの内科の先生に相談をして、そこで治療がなかなかうまくいかないよというときに泌尿器科に紹介いただくパターンも多いですから、もう本当に気になっていることがあればぜひ相談していただきたいと思います。さらにおしっこのことで気になることがあればインターネットを調べると、その専門医がどこにいるかなんていうサイトもありますので、調べていただいて受診するということもよろしいかなと思っております。